柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、そしてなんと1ヶ月ぶりにですね、はい、私の強い希望で本日からもまた再び世田谷の池尻にあります、はい、柿崎監督の経営する世田谷ワインレストランセタよりお送りいたします。
いや、もう帰ってこちらこそご利用いただきありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
こちらの店はですね、はい、日本ワインが約3000種、そして海外のワイン含めますと5000種類以上のワインを、まあ、ストックしてまして。
すごいですよね、
はい、ぜひ月替わりでコースメニューも変わりますので、季節の食材を、ね、楽しみに来ていただければと思います、
はい、
でその中で本日ご用意しましたのは木戸ワイナリーオータムカラーズブラン2024です。
はい、
はい、じゃ早速ついてみたいと思います、はい、
木戸ワイナリーってどこなんですか。
はい、これは長野県の塩尻なんですが、ね、自分映画にしましたのウスケボーイズのお一人が作ったワイン。
ああ、なるほど、はいはい、あ、すごい淡いレモンイエローですね、はい、では乾杯。
おお、これ品種はですねベルデレっていうのを主体にしてるんですけど、
うん、すごいなんか香りが華やかですね。ちょっとこうフルーツ系の香りのするような、
あ、ベルデレの他にゲベルツトラミネールを他数種類をアスタンブラージュしてると書いてありますね。
あまり聞き覚えのない私なんか素人からするとブドウの種類で
アルコール度数は 13.5 もあります。
うん、確かに。でも軽い感じではないですね、はい、しっかりしたワインっていう感じで、色味はもうものすごく薄いレモンイエローなんですけれども、
アロマティックで非常に美味しいワインだと思いますし、うんうん、ちょっと洋梨のような感じしますね。
はい、
はい、
で今日はこれに合わせるおつまみもこちらで作っていただいて、はい、
コースの中からちょっとソムリエが選びました。
ありがとうございます、はい、これが楽しみでここにしましたねうわ、すごい。
じゃあちょっとぜひコースの紹介を、
はい、
こちらがアジのマリネでございます。おソースが、春菊と、ライム、ピスタチオ、グリーンオリーブをペースト状にしたもの、そちらを添えてご用意しております、
はい、
上にもグリーントマトを添えてご用意させていただきます。
これグリーントマトなんだ、うん、はい、本当に緑色の。ではちょっといただきながら、
はいはい、今ご説明したのはうちの店長で、
ね、
ソムリエエクセレンスの福岡と言います、
はい、ね、福岡さんいつもお世話になってます、
はい、ありがとうございます。
いただきます。うわ、すっごい肉厚の味、
うん、うん、全然生臭くない、
うん、美味しい、
うん、あ、
うん、
結構ハーブがいろいろ入ってるんですけど全然ワイン負けてませんね。
そうですね、
はい、
またさっきワイン開けたてよりもずっとバッと開いてきましたね。
そうですね、
うん、素晴らしい組み合わせ、うん、いや、これが楽しみですね。
温度は今ちょっと冷えすぎかもしれないですけど12度ぐらいで飲むといいワインなんじゃないのかなと思うんですよね。あ、
なるほどですね、はい、いや、さてですね、
はい、
番組100回記念感謝トライタンワイングラスプレゼント、
はい、
これを募集してたんですけれども、はい、実はもうたくさんの応募とコメントをいただきました。
ありがとうございます、
はい、本当にありがとうございました。で、紹介をね、はい、いくつかしてみたいと思うんですけど、
はい、
監督の方からいくつか。
じゃあちょっと自分からご紹介させていただきます、はい、H さんっていう方ですね、
はい、
はい、ご応募いただきました。それからですね、こちら R さん、
はい、
ちょっと R さんちょっとコメント読んでみたいと思います、
はい、
いつも楽しく聞いています。この番組を聞いて缶つまをいろいろ買いました。缶つまって本当に美味しいですね。手軽に入手できるおつまみを紹介してくれたら嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、私からもですね2通ほど。お一人は M さんですね、
はい、
いつも楽しみに拝聴しています。当選したら SNS にアップします。これ上手ですね、こういうところね。
いいですね、
ディール仕掛けてきてるみたいな。もう一人の方ね、はい、Y さん、日本ワインの知識が徐々についてきています。嬉しいですね、
はい、
今まで番組で取り上げたワインの中でお二人が特に気に入っているワインはどれでしょうか。 またリスナー投票でワイン1位を決めてみても面白いかと思います、うん、まあ、なかなかね、あのリスナー投票難しいかもしれないんですけど、ぜひあの、はい、ね、紹介したワインを飲んでみましたけどこうでしたっていうコメントとかあったらたくさんいただきたいですね。
あ、いいですね。あのワイナリーの方も聞いてらっしゃって、皆さんのコメントがね、うんうん、あの非常に楽しみだということをおっしゃってる方多いんで、
はい、
ぜひいただきたいですね。
はい、
はい、あのたくさんのご応募いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて宇都さん、
はい、
ホタルって今年ご覧になりました？
ホタルね、
はい、
ホタルイカじゃなくて
ホタルですね。
ホタルね、まだ見てないですね。
で、あ、そうです
か。ここ何年か見てないですね。すごく好きなんですけれども。
ああ、そうですか、
うん、
自分もホタルはあの、まあ、舞台帰ってきたホタルというのをやってから、ね、特にこうホタルの時期だと必ずそのいろいろ物目にふける時間として行くんですが、
はいはい、
あの今日ちょっとそのホタルのお話をしたいなと思うんですけども、はい、ホタルって日本全国各地にいるそうなんですが、うん、やっぱり水がきれいなところ、自然が豊かなところじゃないといないということ で、
そうです、ね、
東京ではなかなかこう見れなくなってまいりました、はい、で実はあの、長野県の辰野市というところにですね、
はい、
日本一のホタルの里っていうところがありまして、そこは何万匹のホタルが
生息
して飛び交う、まさにあの、まあ、大宇宙のきらめく星のようにものすごい数いるんですよ。
有限ですね、
はい、あそこはもうちょっとぜひおすすめで皆さんに行っていただきたいところなんですけど、
はいはい、
まさにもう闇夜からふわーって浮き上がってくるんですね。
時期的にはもう今の時期もうそろそろ終わりかけなのかな。
そうですね、でもまだ見れるんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、
はい、あのギリギリぐらいだと思いますけど、
うん、
一般的にあのゲンジボタルが5月下旬から6月中旬で、
はい、
平家ボタル、まあ、ちょっと小さいやつですね、
はい、
6月中旬から7月中旬ということですが、はい
はい、私はあのふるさと九州鹿児島なんですけど、
はい、
鹿児島なんかの地方に田舎の方行くとやっぱ飛んでるんですけど、あれは平家ボタルですね。結構捕まえるとちっちゃい。
あそうですか。
うん、ゲンジボタルって結構あの長いですもんね。
長い。
体もちょっと大きくてね、
はい、
ちょっとあの金分を縦にピュッと引っ張ったような、
はい、
大きさあって、
あの一回ちょっとホタルで不思議な話ありましてね、
はい、
鹿児島の知覧に行った時にですね、
麓、はい、
川という川があるんですけど、
はい、
そこであの、まあ、陸軍特攻隊描いた舞台ですから、そこの主人公になってる特攻隊の方2人の俳優を連れてったんです、
うんうん、はい、
6月6日に出撃されて懺悔されてますんで、まさに同じ前の日の前日の夜9時にの話なんですけど、
はい、うんうん、
その時間に行ってみて、まあ、ちょっと時期的に今6月中旬以降だったんで、あのホタルいなかったんですね、
うん、
ただその2人が何を思ったか急にあの同期の桜を歌ったんですよ、橋の上で、
はい、
そしたらですね不思議なことが起こりまして、
うん、
全く何もいなかった川面から、
うん、
ホタルがふわーっと浮かんでくるんですよ。何匹もです。一匹二匹じゃないんですよ。
時刻は夕刻だったんですか？もう夜？
いや、夜9時です。
ああ、なるほど。
はい。全く見えなかったの。ふわーっと浮かんでき
て、
ちょっと想像絶する。
ちょっと独特しますね。
はい。まさにその同じ70数年後の同じ6月5日の午後9時という時間帯に。
なんと
不思議な、まあ、やっぱりなんかホタルって幻想的かつそのなんか神秘的で、
うん、
なんかいろいろそういう逸話があの日本中であるそうですね、
うんうんうん、
はい、
なんか虫ってなんかそういうね、あの、まあ、亡くなってから蝶に姿を変えて戻ってきたとかね、はい、いろいろありますけど、
は
い、
そうです
ね、やっぱりあの暗い中でね、
はい、
ふわーっとホタルが戻ってくるっていうとね、監督が舞台でもやられてた帰ってきたホタルがね、
はい、
まさにその、亡くなった特攻隊員が必ずホタルになって帰ってくるって言って、まあ、帰ってきたっていう、まあ実話をね、
はい、
ベースにしてやられてる舞台ですけれども、
そうですね、うん、あのまだ平家ボタルはあのもうしばらくはね見れるかと思いますんで、
うん、
あのもし機会がありましたらちょっとホタルを眺めて鑑賞に浸ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめ映画を紹介してまいりたいと思います。本日セレクトしたのはベストキッドです。
うわ、懐かしいですね。
84年6月に公開をされた、はい、まあ、アメリカハリウッド映画ですね、
はい。
で、まあ、最近の若い方ご存じないかもしれないんですけれども、まあ、ストーリーとしては、ある少年がですね、はい、母子家庭なんですけれども、お母さんの仕事の都合で、ロスの方に来るわけなんですけれども、まあ、ちょっとひ弱な感じの子で、
はい、
で、よそから来たっていうのもあって、なかなか地元にまだ馴染めずに、ちょっといじめられたりしてるんですよね。
はい、
で、通信教育で空手をちょっと習ってるんですけれども、たまたまその、新しい新居のアパートの管理人みたいな方の、宮地さんというね、はい、日系人の方が実は空手をやっていて、まあ、その方に空手を教えてもらって、まあ、そのいじめっ子を、まあ、乗り切ってというのかな、地元の大きな空手の大会で優勝する、まあ、少年のその成長と、
はい、
なんていうか、当時のいろんなアメリカの、課題みたいなのを描いたところがあるのかなっていう映画だと思うんですけど、今日実はこの映画の中で、
はい、
そうだったんだなということで改めて紹介したいのはこの宮地さんなんですね。
はい。パット・モリタさん。はい。
パット・モリタさん。
はい。
まあ、この方自体がもともと日系の方なんですけれども、はい、実はこの映画の中でですね、
はい、
宮地さんが軍服を着て、
ええ、
で、お酒に酔いながら、
ありましたね、
酔っ払いながら、亡くなった自分の奥さんを、うん、まあ、忍ぶというシーンがあるんですよ。
はい。
で、まあ、実は宮地さん、従軍の元軍人で、まあ、戦争中に、現地に、戦場にですね、出兵してる間に奥さんが身ごもってたんですけども、はい、奥さんが、お腹の子供とも、まあ、十分な医療を受けられなくて亡くなっちゃったっていう、うん、そういうストーリーがその映画の中にあって。で、宮地さんが奥さんを思いながら、まあ、お酒を飲みながら昔を忍ぶんですね。
はい、
で、この、もう酔っ払ってた宮地さんを主人公のダニエル君が寝かしつけるときに、宮地さんが大事にしまってた、いろんなものを開けてみると、そこに勲章とかが出てきて、はい、実は宮地さんは、第二次世界大戦中に日系人だけで作られた部隊の、まあ、勲章を取ったような英雄だったっていうのがわかるんですよ。
はい。
で、監督422連隊戦闘団、
はい、
ご存知ですかね。
いや、自分知らなかったんですけど、うん、やっぱりその日系人だけで
日系人だけで
作られた部隊
なんですね。当時だから日本と戦うので、いわゆる日本敵なんですよね。
はいはい、
で、当時その、アメリカ国内にいる日系人、
うん、
もちろん日系人だけじゃなくて日本から来てるような人たちとかもスパイ疑惑、
はい、
がやっぱり、まあ、いろんなところでこう世論的に盛り上がっていって、あいつらは敵だと隔離しろみたいなことになっていって、国内にいる日系人なんでも2世とか3世になってる人たちもいるわけですから、
はい、
もう生まれながらのアメリカ人なんですけれども、この人たちは収容所にいられるんですね。
あ、
でもう高い柵の鉄格子の柵で、はいはい、いわゆる銃を持った、
ええ、
アメリカ軍の兵士が監視している中で生活をしていくというのを強いられるんですけど、でそこで、まあ、戦争ですから兵隊が足りなくなるんで、で、しかも彼らはアメリカ人なので、徴兵のためのその徴兵募集、君らの中でその行きたいかっていう募集が行われるんですけど、すごい人数が手を挙げるらしいんですよ。
はあ、
っていうのはやっぱり彼らにしてみたら、自分たちはアメリカ人なのに、国家のために戦う権利すら剥奪されたと。で、ここで自分たちの名誉を挽回するには、アメリカのために血を流して、国家のために自分たちが有意義な兵士なんである、国民なんであるということを実証しなきゃいかんということで。
なるほど。忠誠を示さなきゃいけないんですね。
そうそう。それを、忠誠を示せと政府から言われたんじゃなくて、はい、自分たちから示そうということで戦うらしいんですね。
はい、
で、ここからはちょっと歴史的な史実なんですけど、アメリカ政府も、まあ考えたんだろうなと思うんですが、具体的に彼らが、いわゆるスパイじゃないっていうことを示すためには、日本軍と戦わせるのが一番じゃないですか。
はい。
ただそれはやはり彼らはもともと日本人のルーツもあるから、そこを戦わせるっていうのはいけないだろうと考えたのか、もしくはそこで戦わせると逆に彼らと接触をするから良くないと考えたのかわかんないんですけど、はいはいはい、彼らはヨーロッパ戦線ナチスと戦うところにまさに入れ込まれるんですね。
はい、
で、もちろんヨーロッパ戦線戦ってましたから、ナチに囚われたアメリカの捕虜とかもいっぱいいて、 彼らはいわゆるその、あの、ユダヤ系のああいうところに入れられてたりした捕虜とかもいっぱいいて。
そうなんですね。
で、最も厳しい戦線とかの、はい、あの、一番最初の先駆け隊、
はい、
一番戦死者が出るところに入れられたらしいです。まさに、
ね、先人中の先人ですね。先人中の先人。
で、この422連隊戦闘団っていうのは、今も現在も含めて、過去のアメリカ、はい、陸軍の中で、部隊勲章を最も多く取った部隊らしいんですね。未だに抜かれてないらしいんですよ。
ははは
で、まあその生き残りとしてよく有名なのが、あの、もう亡くなりになられましたけど、ハワイで上院議員やってたダニエル井上さんとか。
はい、あ、空港の名前にはなりましたね、はいはい。
とかが、まあやっぱりあの、今でも彼らはすごくリスペクトされてるんですけど、はい、でも実はこの人たちが、あの、実際に国家から正式な勲章をもらえるようになったのって、戦後すぐじゃなくて、随分だってからで、
そうなんですね、
この84年の当時はまだその正式にきちんと、あの、国家としては認めてなかったみたいなんですね、はい、そういうなんかこう影響もあっての映画なのかなって見てみると、ただ単にその、空手でいじめを克服した映画っていうだけじゃなくて、
そうですね、なんかアクション映画というより今のあれだとちゃんとした思想心情感じますね。
そうなんですよ、はい、アメリカのその人権迫害とか民族迫害を乗り越えたその一つの何かをね、なんかこう体現しているようなところもあって、はい、改めてだから映画って見ていくと、その時は楽しい面白いだけじゃなくて、時代が経ってから過去の映画をその時の歴史背景と見てみると、またすごい新しい発見があるな。
そうですね、
今回改めて見てみたんですけど、すっごく面白かったです、はい、やっぱり、はい、そういうところがね。はい、それではですね、はい、ぜひ一曲聴いていただきたいんですけど、まさにこの宮城さんがですね、亡くなった奥さんと生まれなかったお子さんのことを思いながら、酔っ払いながら演歌を歌うシーンがあるんですね。
はいはい、覚えてます、はい、
その演歌をですね、今回は梶芽衣子さんバージョンでお送りいたします。裏町人生です。
梶芽衣子さん渋いですね。
渋いですね。もともとこの裏町人生は梶芽衣子さんの歌じゃなくて、まあ、別のね、もともとの方の歌があるんですけども、はい、それを、まあ、梶芽衣子さんがコピーっていうのかな、なんていうのかな、これ、カバーね、カバーした感じの歌なんですけど。
なるほど、
はい、
あの、自分映画祭でよくフランスに機会が多いんですけど、
はい、
あの、まあ、近所の本当泊まってるホテル近所の薬局に若い女の子がいまして、
はい、
俺たち映画祭で日本から来たんだって言うと、ああそうなんだって盛り上がるんですけど、
はい、
日本の俳優で誰知ってるって聞いたら、
はい、
結構みんな口揃えて梶芽衣子って言うんですよしかも若い女の子なんですよ、フランス人の間で密かに梶芽衣子さんがちょっとしたこう人気になってるんですよね、不思議だなと思います、
ね、やっぱり映画を見てるんですかね。
映画ですね、うん、あのサソリシリーズですね。
サソリシリーズ、はい、あー、なるほど、
うん、
嬉しいですね、あの、そうですね、梶芽衣子さんみたいなね、はい、あの、まあ、渋い役者さんのよく知ってるっていうのが、
うん、
まあ、これ映画の中でですね、さっき私宮地さんって何回かちょっと言っちゃったかもしれないですけど、宮城ですね、はい、宮城さん、宮城さんがね、ちょっとその軍服を着て、まあ、あの、まあ、悲しみに暮れながら、あの、歌う歌なんですけれども、あの、もう一曲ですね、
はい、
お送りしたいと思いますが、もう一つはですね、映画の中で使われた曲ではないんですが、ダニーボーイ、
はい、
ね、有名な曲なんですけど、で、もともとこのダニーボーイっていうのは、あの、イギリスの方のなんか民謡かなんかをベースにして作られた歌らしいんですけれども、あの、歌詞の内容からも、自分の息子とか、あるいはおじいちゃんが自分の孫が戦場に行くという時に、まあ、歌って出るっていうようなシーンで映画とかでも使われるような、感じの歌みたいなんですね。で、ちょっと今日はこれがぴったりだなと思ったので、この曲をセレクトしてみました。ダニーボーイをお聴きしてもらいたいと思います。ジョニー・キャッシュです。今週は映画ベストキッドをご紹介いたしました。
柿崎裕二と宇多田貴史のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。木戸ワイナリーオータムカラーズブラン2024、いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱり、あの、ちょっと温度が落ち着いてきて開いてくると、またね、はい、すごくこの華やかさと深さが ね、
はい、
際立って、もうさっきの味にも最高でしたね、
はい、
やっぱり瀬田でやるべきですね
ありがとうございます、
はい、
あの、今このちょうど木戸ワインはキャンペーンでグラスワインで飲みますので、ぜひ皆さんおいでいただければと思います。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
今週は世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストラン世田よりお送りいたしました。来週もこちらから美味しいワインとともにお送りいたします。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。